終わりに近づくその前に、呼吸をするのが苦しくなるようなあの話に移る前に、少しだけ他愛ない普通の中学生だった頃の話をさせてほしい。カウントダウンのその前に、七島恭介というその男はとても不可思議な存在だった。背はそれほど低くなく、かといってそう高いわけでもない。顔の作りはそれなりに整っていたが、学年一の美形だとか王子様なんて言うほどでもなく、むしろ面白いとかお調子者の部類に入っていた。ヘラヘラとにやけた笑みを口元にたたえ、いつも周りの中心でいるようで、けれど一歩遠巻きに物事を見ていた。寂しがりのようで何も必要としていない、けれど何かを探しているような男だった。そして、僕の最初で最後の親友だった。七志と彼を呼び始めたのは僕だった。地味であまり目立たない。暗くはないが明るくもない。成績も運動も中の中。嫌われはしないがモテもしない。そんな僕と人気者の彼が一緒にいることにクラスメートたちも初めは驚いていたが、それがいつしか当たり前になり、むしろ一緒にいない時などは、お前ら喧嘩でもしたのと言われるほどだった。そこにいつしか秋山さんという女の子が加わるようになった。もともと秋山さんは七志の幼馴染だった。家が近所だったと聞いている。秋山さんは他の女子に比べて格段に大人っぽかった。顔形はもちろんだが、おとなしいというよりはクールな性格で、でも意外と面倒見がよく、男女問わず彼女に相談事をしたりしていた。長い黒髪とちょっと切れ長な目が、日本人形みたいな女の子だった。そして、僕は秋山さんが好きだった。入学式で新入生代表の挨拶をしていた秋山さんを見たとき、全力疾走したときのように鼓動が速くなった。そんな気持ちになったのは初めてだった。小学生の頃から恋人がいる友人も何人かいたが、僕はそういうことには点で鈍かった。むしろ、恋だのなんだのよりも、本を読んだり、音楽を聴いたりする方がずっと有意義で楽しいことだと思っていた。しかし、それは大いなる勘違いだと気づいた。運よく秋山さんと同じクラスになれたときは、今まで見てきたどんな推理小説の結末よりも度肝を抜かれた。まさか、こんな奇跡があっていいのかと思った。七志と親しくなり、そこから秋山さんが話しかけてくれるようになったときは本当に嬉しかった。それを七志に気づかれたときは、七志を口封じに殺そうかと真剣に思った。なんせ七志はお調子者でよく喋る男だったから、すぐに噂になるに違いない。そして七志は僕をからかって遊ぶに違いないと思ったからだ。しかし、七志はそんな奴ではなかった。からかいはするものの、時にはさりげなく僕と秋山さんを二人っきりにしてくれたり、秋山さんとの会話に僕を混ぜてくれたりした。お前、本当に手かかるな。そうやって笑いながら、そして時には怖い目に合わせて僕を脅かしながら、 それでも七種は奥手でうじうじした僕を励ましてくれていた。そうやっていつしか僕らは仲良しトリオと呼ばれるくらいに仲良くなっていた。そんな頃、僕らは天体観測をすることになった。唐突だとは思うが、実際唐突にそういう話になった。誰が言い出したのか、なんでそうなったのかは今も思い出せない。ただ、その話が出た翌日にはもう、僕らは夜に集合することになっていた。前置きがものすごく長くなったが、あの話に移る前に、僕らが無邪気に笑い合った、恐怖も悲しみもない頃の話を。そしてまず、今も忘れられない、楽しい夜の話を、始めようと思う。なぜそんな話になったのかは今も思い出せない。ただ、七志が星が見たいとよく言っていたのは覚えている。七志は星が好きだった。というよりも、いつも決して手に入らないものばかりを欲しがっていたように思う。昔、たくさんのホタルを瓶に詰めて、最後の一匹が死に絶えるまで大事に持っていたという話を聞いたことがあった。その話を聞いたときは、なんて気持ちの悪い残酷なことをするんだと正直思ったが、七種本人は至って真剣に、汚い空気も踏み潰す人間もいなければ、ホタルは死なないでずっと光ってると思ってたんだ、と言っていた。とても大人びていて、いつもみんなの先を行っていた七種の残酷なまでの無邪気さを、その時僕は感じた。七種は、ホタルに永遠を感じていたのだろうか。閉じ込めておけば、誰も触れなければ、ホタルは永遠に生きていると、彼は思ったのだろうか。そしてそうじゃないと分かったから、今度は星を好きになったんだろうか。誰も触れない、永遠に。そう、少なくとも僕らの命よりはずっと長く生きていく星に永遠を感じていたのだろうか。考えてもキリがないが、そんなことばかり思う。前置きが長くなったが、本題に入ろう。僕たち三人は、どういうきっかけかはもう覚えていないが、星を見に行くことにした。もちろん天体望遠鏡だとか星座早見なんてものは持ち合わせていなかった。僕らが持参したのは、せいぜい財布と時計と少量のお菓子くらいだったと思う。それさえあれば十分だった。僕らが向かったのは、電車で15分ほど先にある町の林だった。誰もいないしネオンも遠いから、星を見て騒ぐには最適な場所だった。今も時たまそこを通るが、その度にその時のことを思い出す。なあ、あれがカシオペア座とかいうやつ？林に到着し、シートを広げて座り込むなり七種が言った。指さした先には三つの星が並んでいた。僕は今もその星の名前を知らない。もちろんその時も知らなかった。知らないよ。秋山さんわかる？私、こないだの中間理科42点だったんだけど。
あ、勝った。俺37点。
自慢にならないよと、 僕が言う。そして一斉に笑い出した。とてつもなくくだらない話。でもそんなくだらない話でケラケラ笑った。
なあ、名前なんか知らなくてもさ、綺麗ならよくね。
七子が聞いたくせに。藤野、怒るだけ無駄だって。そういうのは柳谷に聞かないと。
柳は理科オタクだからな。そういやこないだあいつ無線でさ。
星はどこへやら。話題はクラスメートや先生、過去の楽しかった出来事に変わっていた。僕がハードル走で校内記録を出した話、七子が先輩に告白された時の話、秋山さんが調理実習で作った下手物の話、委員長の恋の行方、そんな話をひたすらしていた。その時不意に進路の話になった。と言ってもどこの高校に行くとかそんな現実味のある話ではなく、将来の夢を思春期のノリに任せて話しただけだった。
私はお父さんの店で修行してパティシエになるよ。あんたたちのウェディングケーキは私が作ってあげるからね。
秋山さんは笑った。僕も控えめながら作業療法士になりたいと話した。そのためにはたくさん勉強しなきゃいけないから大変だと話すと、秋山さんも七子も目を細めて笑ってくれた。無言の頑張れだったんだと思う。そして七子の番が回ってきた。
俺は
。しかし、そこから一向に七子は言葉を紡がなかった。さっきまで見てもいなかった星空を眺め、困ったように笑っている。どうしたのと声をかけようかと思ったとき、七子は言った。
俺は、これから先の自分が想像できない。どんな自分になって、誰とどうやって生きていくのかなんて考えてない。でも、来年も再来年も、できればいつか死ぬ日まで、お前らとこうやって、笑って星でも見れてたらいいなって思うよ。
その言葉は、少なくとも僕にとっては、どんな言葉よりも胸に来るものだった。秋山さんも照れくさそうに笑っていた。言った当の本人は珍しく顔をあからめて、らしくねえなとつぶやいていた。僕もなんとなく恥ずかしくなり、いな、それどころか少し目が潤んでしまい、それを二人に見られたくなくて、空を見上げた。綺麗だと素直に思った。星座の名前なんて知らない。前回の中間テストで理科は51点だった。宇宙の原理だとか、ガリレオ・ガリレイがどうとか、アインシュタインが何だとか、そんなことはどうでもいい。ただ、できることなら僕も、いつか死んでしまう時まで、こうしてみんなと綺麗な星を見て、くだらない思い出話でもしながら、笑って入れたらいいなと思った。それが永遠に叶わなくなるなんて、この時が最初で最後になるなんて、考えてもいなかったから。ねえ、七子、そうだろう。未来が必ずあるってさ、僕らは壊れやしないってさ、思ってたよね。君もそう思ってたって思わせてよ。君は気づいていたのだろうか。
僕らの行く先に。
以上、七子シリーズ、終わりに近づくその前に、という話でございました。